この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんでなんでなんでなんであの時 FM。
笑顔が素敵です。君に笑顔が似合うから。
江口晃の音楽やは始まります。
はい、始まりましたということでね、はい、はい、もう本当に江口さんこの番組精力的に、
はい、もう一回来たら何度でも
何度でもいや本当に
やれるだけやった方が
一番体力あるんじゃないかなっていうね。僕もちょっと疲れてきたぐらいですけど、江口さんがもう元気な感じ。
大変だ
った ね。とんでもないとんでもないです、うん、そんなね。ということ で
今日はね、はい、ギャラリーの中にいた人、はい、この人は絶対紹介したいなと。
なるほど。
あの、ね、千村さんことちいさんです。
ちいさんです。
よろしくお願いします。はい、
ありがとうございます。はい、ということで、はい、まあ、今回は千村さん。
と言っても、はい、皆さんわからないでしょう
が、ね、はい、
何をやってたかってい
うと、そうですね、まあ、これ音楽やわですからね。
僕もね、あの、最近、40数年ぶりで再会した人なんですね。で、昔からずっとオペレーター音響ですね、音響の方をやってた人、
音響のというね、うん、まあ、僕はもちろん知っているんですけれど、うん、まあ、ちょっとしらじらしく、あ、音響をやられてるということで、はい、
で普通音響といってもいろんな人はねもちろんやってるんだけど、
そうですね、
僕の印象ですけど、はい、僕歌う時に彼が PA やってくれる時は、
はい、
あの体がね動いちゃう、ダンスし上げる、そういう PA もあるんだと思ってびっくりしたことある。すごい楽しかったね。だからそういう、まあ、もともとオペレーターもミュージシャンの一人っていう言い方あるんだけど、まさに彼はそういう人だと思います。
なるほど。ちょっとこれはまた今までとは違った楽しい話が聞けそうですが、今日もアシスタントでね、はい、もうジュレギュラーのひじやんさんと、しかも急遽五郎さんにも、うん、
はい、あ、五郎です、
はい、参加していただきたいということで、は
い、
まあ今日ね、
も
うレコーディングとかそういう、まあ、音響の話をして、やはり、まあ、この音楽番組なので音楽をこうやっている方にはいろいろ馴染みがあったりするんでしょうけれど、実際この音響と一口に言ってもどういうお仕事というかどういう役目を果たしているのかとか、そういったところから何かお聞きできたらなと、うん、難しい、これ逆に難しい質問だったんでしょうかね。やっぱりこう僕の中でね、なんかこういっぱいスイッチがあって、なんかもういろんなつまみをこうつまんでたりとかもあるんですけれど、あれ、
だから僕らはいろんな人の音楽聴いて、はい、あ、自分でもやってみたいなみたいなスタートをする、うん、彼小さんはじゃあなんで音響を始めることになった。
なるほど、そうですね、
うん、その辺からどうでしょう。
はい
はい、
ガキの頃はレコードが好きで、
はい、あ、それはもう聞くことですね。
それでいい、要は機械で聞くというのが好きで、
はいはいはいはい、
それこそ、今は死後になってしまったような、アルティックの A7 を、というので
早速五郎さんからはぁという声が漏れましたけど、ついていけますかね。これもう
中学
生のおなじみのぐらいから来ましたけど、
は
い、
中学生の頃から聞いてたのね、その音、
中学生の頃、
うん、でそれの音 を作る、要は PA として作るということが僕の初めての考え方、
その音に近づけたい。
そう。
はあ。
で、要は、声っていうのは、いろんな機械で、 作るといろんなことをするわけですよ。
はいはいはい。
まあ、要は末尾がね全部変わるから、
はい、
でそれがどういう音にするのかっていうのは僕が、作るわけね。
は
あ。でその音が自然な音に聞こえること、
聞こえること、
ことが大事。
はあ。作られたものじゃなく、あくまでも自然に聞こえる。
そう、うん、でそれがやっぱり僕の仕事というところが、まず一番初め、僕が、PA をやった初めての仕事が泉屋の、
はい、
大垣の市民会見 かな。
泉屋で泉屋
茂雄、うん、
お
それはもうお仕事としてってことですよね。
ね、10か20歳の時だな。
はあ。
で、機材を全部持って行って、
はい、
で、そこでやったことがある。
当時もその時泉谷さんはもう、で有名には
ない。一応レコードが、レコードは出てて。
ああ、出てて、うん、っていう。
で、まあ、マネージャーが僕の友達がいたもんね。
はい。
でくれ仕事をくれて、で、はあ、大垣まで行って、
はあ、
でその時はもうすごいいろいろあったんですけど、
はい、
そういうことを、泉谷さんっていうのはこうやって歌わないで、こうやって歌うんだね、はい、こうやって
ちょっとこれ
お前だってやった
なるほどちょっとマイクからずらして
こうやって歌うわけだ、こうやって、
はいはいはい、
こうやってお前な、
はい、
どういうことやってんだって言って初めての仕事がそうだ
ね。なるほど。
いきなり喧嘩
いきなり喧嘩で。
10かな ?10 か20歳だと思う。
なるほど。それはどういう、なんか癖みたいなものがあるんですか？
いや、歌う人が、あ、そういう癖だ。
ああ、別にわざとやってるわけではないんですよね。
と思います。
と思いますけど、まあ、そうやって。はあ、いきなりなかなかこうビッグネームが出てきたのであれですけれど、
そんなこともありました。
そんなこともありましたということで、え、けどその14の時からのこのいきなりそのお仕事、プロとしてお仕事に就くまでのその間の話もなんかもう全部ね聞きたいあれですけど、もともとやっぱりあれですよね、そのレコードが好きでっていうこと
で、レコードが好きで、それで、はい、あとは自分でもギター弾いてたから。
あ、なるほど。
それで、
そこはそういうことなんですね。
5つの赤い風船ありますよね。はあ、それとあとは、PPM とか、
はあ、
まあもともとは、ジョン・バイズとか好きで。
すみません、ちょっと全然知らないんですけど、まあはい、もうこれはね、もう絶対に皆様、うん、この、
でその要はコピーもやったりし、
あ
でバンドで、3人組とか4人組でやってたり、
はいはい、
あとはその後は大体、まあ、ドラムベース入れてそれこそ、ロックをやってたり、
はいはいはいはい、
そういうことがあって、
なるほど。じゃあもちろんご自身で音楽を演奏したりすることも好きだったんですけど、一番やっぱりその自分の中でこだわりとして出た部分がこの音を、
というか、
はい、
音響と仕事、音響という仕事が世の中になかったんですよ。
あ、当時は。
はい。それで、ね、僕はもう岐阜なんですけど、もともとは、
はい。
岐阜で音響というのが、という仕事をやってた人が、一人いたんです、
はい。
いや、それはね、放送局にいた、染めてたわけじゃないんですけど、バンバさんっていう人がいましてね、
はい、
でその人は今でも、NHK の仕事やってるのかな、
はいはい、
だけどその人のやり方が要は僕らのレベルとはちょっと違ったわけ、
はい、
要はちゃんとしたラインをつけたりなんかもやらないし、
はい、
だからそうじゃなくてっていう話で、でまあ今で言うとこれってキャノンじゃないですか、
はい、
でその頃の、会館っていうのは多治見というこういうのがあったんです。だから全然もう違うんですよ考え方が、
はい、
でそれが要するに嫌で、それで、まあ、音響という仕事を始めたわけです。
はあ、なるほど。もうじゃあもうその音響っていう仕事がないっていう、
うん、だから PA という仕事がなかったんです、うん。
じゃあそれはけどやっぱりそういう音をね出したりとか、
だからアメリカではあったんですよ。
ああ
、情報は海外から仕入れる。
そうですよ。 だ友達がニューヨークから行ったりなんかするから、でやっぱり電話とかあと聞いて、
なるほど、
であとはなあの、まあ、いろんなとこの、まあ、それこそアメリカの、うん、PA の社長とか、
はい、
とかも話したりなんかして、
じゃあ機材も向こうから全部ちょっと入れられて、
はあ、これ音響とは何ですかっていう質問に対して本当の答えが返ってきたというか、もう本当のこの音響というもののなんか答え、歴史が、いや本当ですね、一回ちょっと年表からちゃんと作ってもう一回話さないとっていう感じですけど、じゃあそこからは、じゃあその先ほど言ったその泉谷さんのおし音響のお仕事をしてからも、そのアーティストの方の、
うん、
まあ要するに PA ですよね。
そう。で、それこそエッチンの仕事もやったり。
それだからまあ当時江口さんが音楽活動されて、
そうだから デビューした頃だよね。
アマチュア時代からね、やってもらって。
その頃東京にいられ、
まだ
いない、いない時に、
うん、で しばらくして東京行ってたんだよね。
うん、
で僕もあの東京で仕事やることも多かったもんだから、
あ
だから、まあ、会ったりもしたけどね、何回かね、
はい、
でやっぱり同じような事務所から要は仕事もらったりもしてたから、
はいはいはいはいはい、なるほど。
僕もあの海援隊と縁があって、
はいはいはい、
あのさっき使用したり
あったけど、ね、海援隊の作詞をされてますからね、
小さもね、あの海援隊のツアーをやったり、
だから僕は5年ぐらいやったかな。
ああ、そうなんですね。
だからそれこそ海援隊が一番、売れなかった頃、
はい、
の全国ツアーやりましたから、
はい、
それこそ、何千人入るホールに客が5人とか、
はい、そんな、
そうするとスタッフだけが今多いんだ、その方が、そ、
はいはい、あ、そんな時があったんですね、はい、は
あ、だからいろんなことありましたよ。
いやー、ちょっとこれまだね、ちょっと話し始めてすぐでこれですから、ちょっとこれはまた番組が一個増える予感がしますけれども、なるほど。いやー、じゃあそっからもね、やっぱりもう名前を出せばキリがないと思いますが、だから僕がこの、あの、内村さんの、やっぱり僕初めてね、このカフェでも、実はもうこの話聞いた後に、ここの店で PA をちょっとやってもらったことがあって、そうなんですよ。なんで今この海援隊とかも、すごい先ほどあの、ユーミンの話も出てきましたし、その PA をやった方にこの、なんであの時カフェでその PA をやらせたということがなんかもう本当にあれなんですが、
いや暇してるから
ね、いや暇してるからでもそうですが、でやっぱり僕その時思ったのが、やっぱりその PA、 さっきも言ったようにその PA っていう仕事はもちろんイメージはあっても、実際どういう部分のことをやっててっていうのがすごくやっぱり素人目に分からなかったんですけれど、その時はもう言ったらあれですよ、このなんであの時カフェにあるもうちっちゃな機材です、本当最低限の、しかも別に高価じゃない機材の中で本当にこんなに変わるんだっていうのは、いや本当にこれ千村さんが触ってるんですよね、こうつまみをそうすると、うん、もう完全に素人の僕にも違いが分かるんですよ。しかもそれも最低限のもう本当に安物のミキサーなんですけれど、それでもこんだけ明確に変わるんだっていうのがもう本当にびっくりで、もうこれ衝撃でいや、 やっぱりこの、まあ、当たり前なんですけど、僕ああいうつまみとかあんだけなんか何百個なんかすごいいっぱいあるじゃないですか、本当に触ってるのあれ5、6個なのかなとか思ってたんですけれど、本当にちゃんとあのつまみには全て意味があって、こう PA という仕事があるんだっていうね。
いや、祈る。
祈る。
いい音するようにっていうのを祈る。祈ると出る音が。
なるほど。
最終的になんかこう気持ちの問題なんですか、なんか。最後はもう PA も気持ちいいなと。
うんうん、
いや、本当ですか、
まあ、それはもう。いや、それがなかったらでいい音出ないよ、やっぱ。
はあ。
やっぱね、千村さんが言うと、
ね。と、そうですよね。
ね。やっぱり違う。
もうこれは、な、そうですかと。
そう。
言うしかないですし、そうだと思います。最後は祈ると。
うん。
はあ、
ね。最後はそこですよ、やっぱ。
なるほど。
素敵だね。
まあけど今日、千村さんも泉谷しげるさんばりに僕の PA 泣かせですけどね。ちょっとマイクを。
あ、すいません。
ごめんなさい。
すいません。
はい。泉谷さんばりにちょっとマイクを話してやってましたけれど、なるほど。いや
申し訳ございません。
いや、すいません。いやいや、もう、ということで、もう、いや、急、もうレジェンドですよね。だからまあ、本当に、だからまあ、本当に五郎さんからしたら聞きたい話だらけじゃないですか。
恐れ多いです。
恐れはもう、質問すらもう恐れ多いみたいな。
もう質問することも
できません。質問することもありませんじゃなくて。いやー、けどそうですね。けど、どうですか、やっぱり、こう、いろいろ音響というものも、いろんな技術が進化することによって、やっぱり当時と、まあ、全くデジタル化が進み変わっていくんですけれど、今、こう、この、音楽シーンという部分を、まあ、感じながら、どう思われますか、こう。
難しいこと言うね、
本当に。ごめんなさい、さっきからなんかもう、ねえ、もう知ってる人だったら怖くて言えないような質問。
デジタルに、はい、に今は動いてるやつ。
そうですね、
はい。で、機材も安くなってるんですけど、
はい、
いい音をす、こうする、デジタルの機械って、
はい、
何千万するんですよ。
ああ、
それこそ、それこそアナログの機械のより高いんですよ。
はい、あ、なるほど。
ちゃんとやろうとすると、
ね。今の時代の話ですね。
そうですね、うん。
そういう機械がこのように存在するんですか？
あります。あります。
はあ。
で、それが、
はい、
が、要するに、まあ僕らが、仕事やってた頃、
はい、
で考えると当たり前のことなんですよ。
はい、ああ、なるほど。
それで今の要は普通の機材で普通の機械でやってる仕事の機械っていうのは安いんですね、
はあ、
それこそ何百万で買えるんですけど、
はいはいはいはい、
まあプロ用で考えると、
はい、
でもそれって耐用年数が5年ぐらいなんですよ。
うーん、
要するにね、中の部品がとろくなってるわけ。
へー、
だから要は10年20年経って使えないわけですよ。だからまあそれ言い方すれば、要するにその安くして、要するに
まあこう
買い替え、まあ、あればいいという感じ方、
はいはいはいはい、
だけどいいものを作ることに関しては何年もかかるわけですよ、
はいはい、
でそれでやっぱりその機械を自粛視して使うってことは何、まあ、10年ぐらいかかるわけ、やっぱり。
なるほど。
だからそれを考えると、ちょっと今のそのデジタルの機械に関しての考え方はちょっと僕は違うと思う。
あ、
だから安くてアマチュアの人が作る分には、使う分にはいいんですよ、
はいはいはい、
それこそ何年かしか使わないから、はいはいはい、だけどプロとして使うにはちょっと難しいかなと。
あ、なるほど。けどそれでも今でもその何千万という機材、デジタルでも本当のいい機械というのは存在して、
うん、あるよ。
やっぱりその日本でもそのトップミュージシャンという方はそういうものを使う、
日本に5台ぐらいあるかな。
5台しかないんですか、うん、むしろ、
うん、
はあ。
でもそれでやっぱり会社が持ってやってるわけで、はい、コンサートをやってそれでお金をもらえるわけです。
はあ、なるほどね。いや、だからまあ変な話、この今パソコン1台あればね、
うん、
もう全ての楽器の音色が入ってて、うんうんうん、ね、曲が作れちゃうっていう、うん、まあ時代ではあるんですが、
それっぽいものはできます。
なるほど。だからやっぱりそこに本物、本質っていうものを求め出すと、やはり
難しいよね。
難しいと。
だからプロですよ、プロ。
プロ、
キーワード
キーワードは。いや、だから僕はもう、やっぱりこう簡単に誰もがプロクオリティのものを作れる時代なんて言葉が出ますけど、そんなのはやっぱりちゃんと。
プロっぽいだけですね。
なるほど。今、この時代にも明確にプロというものは存在すると。
だからあのギターでもさ、はい、ギブソンとかマーチンってあるじゃないですか、
はい、
でもそれでもギブソンにしてもマーチンにしても同じ形今 J の45なら45、
はい、
けどは機械要はあの材料が落として作ってるわけですよ。あだから安くなるできるわけ、
はい、
だけど本もてこと1960年ぐらいで作った要は材料で使う、
はいはい、
あの作ると、
はい、
それの10倍ぐらいかかるわけ、
はあ、
でもそれは売ってない、
それは木が違うんですか、
違います、
は
あ、そうすると要は、音が違う、まず
うーん響きが変わるんですよね、うんうん、
でもそれがプロが欲しいギターなんですよ、
はあ、
それと同じ音響も
一緒と、
うん
はあ、だから、まあ、音響の世界にもやっぱりそのヴィンテージの機材っていうものが今でも出回ってますし、やっぱりそここだわっていけばやっぱりそういうところにたどり着くっていうことですね。
そうですね、う
ん、で現代にそのデジタルでもその同じクオリティのものがあっても、うんうん、それは今日本には5台しかないと
というのもあります。
は
あ、いろんなやり方があるから、
いろんなやり方が、
うんうん、ただまあ安くていい音を出すことは難しいです本当に。
へえ。いや、まあそれはもうもちろんこの音を出すスピーカーとかももちろん含めですからね。
ね。
もうそんなこと。
もうアマチュアは絶望的な。
いやいやいやいやいや、そんな絶望的とかではない。
あのいい音の最終の出口ってのはスピーカーじゃないですか。
はい、そうです、
ね。スピーカーってもうそれこそ戦前から変わってないですね、形とか
は、はい、
だからまだまだ要は良くなる可能性はありますよね。
はあ。
ただ最終的にここからしか音が出ないわけだから、
はい、
だから形が変わらないと無理だね、はっきり言えば。だってデジタルになっていったのこれはアナログだからね、これは。
ああ、そういうことですよね、
うん、でマイクもアナログだからね。
はいはいはいはい。じゃあまあこの未来にはそういったスピーカーという
ものの可能性があると思いますよ。
あ
じゃないと電気がかかるから、電気代がかかるから
電気代がいろんなも
ん、うん、要は電気がかからないようにしないことにはだって発電量が少なくならないと原子力の発電がなくならないじゃん。
はいはいはい、
それ意味ないじゃんね。
そうですね。
僕はそう思ったね。
はあ、
うん。だから、いいものをみんな作っていいものを開発すればいいと思うんです。で、それが要するに、アナログよりいい元になればいい。
で、やっぱそこは目指してはいい。いるわけですよね、やっぱり。
だっていい音っていうのはアナログだろうがデジタルだろうが関係ないじゃないですか、
はいはい、今デジタルが負けてるというだけであって、やはりそれはいつか、まあ、
コストを考えたらデジタルの方が安いですよ。
はい。
だからまあ要はいろんなパワーアンプもそうだし、だけどそうじゃない部分があるわけですよ。
そうですよね。だからもうそうなってくると、この祈るっていう言葉も今になって響いてくるというか、もうこれは技術やそういうものだけではない、もう自然とかもうそういったものになんかつながっていくっていう、だからこの音っていうものが本当人間の進化と何かもっとこう気持ちの世界とかとなんかつながってるような深みを感じました、う
んうんうん、はい、すいません。
いやーすごい、ちょっと
彼のね、はい、頭の中に音があるわけですよ、はい、こういう音を聞かせたいっていう音がある。 それをどうやったら再現できるかっていう、それに近づけようっていうふうにしてるわけね。
すいません、
これは、ね、いやーすごい。これ最後にちょっとあれなんです、千葉さんからしてこの、うん、耳で聞こえているこの実際の音っていう聞こえ方っていうものは、やっぱりその自分の中で一番いい、こうなんていうんですかね、近づけたいものとその出したい音っていうものの近いものになるんですか。僕らが生活の中で聞いてるこの音っていう、
だから生活の音っていうのが 一番要はあの普通の音じゃないですか。普通
の音、まあ、自然の音
だからその音が出るかあの、表現できるかどうか、
はい、
っていうのが僕の、
まあ、はあ、やっぱりだからああだからそこにこ
うそれが要はヌニュートラルにあってそれであとは楽器の音をどういう形に表現するかということになりますよね。
はあ、
要はニュートラルに何があるか。
そうそうですね、うん、ニュートラルとは何かみたいな話にもなってきますし、
そういうことをね伝えていけるといいなと思ってね。ちょっとでもね
ちょっとこれもう本当にけどこう触りの部分というかこれ本当の導入部分なんですけどすごいですね、深みというのがこれなかなかこうどう少なくとも僕は伝えていけないんですけれどちょっとい
やだから最初にね
興味深い世界、
最初に僕がちょっと話したみたいに彼の同じ機械を使っても彼が触ってると、
そうなんですよ、
自分の演奏しながら体が動いちゃう
という
感じがねある。
そうですよね、
うん、それをそういうことをちょっとでもやれるようにしていけるといいなと思うけど、
いやすごいですよね、
うん、僕はやっぱりあのいろんなあのアーティスト付き合いをやってて、
はいはいはい、
やっぱり仕事もらっていいお金でいい仕事をやらせてもらったわけです、
はい、
だから余裕があったもんだから、
はい、
要はいろんなことができた、
うん、
だけど今の人って安いギャラで忙しいことをやらせるわけです、
ね、
だから要は考えることはないわけです
、
要はやらなきゃいけないもんだから、だからそれがかわ
い
そう。
あ、なるほど。
だから僕ら20年前が僕らで普通の音響の仕事をやった人がだいたい1日3万円ぐらいもらったわけ、
はい、
で坊やで、坊やって言うけど悪いけど、お手伝いさんで1万円ぐらい。
あ
で、僕らで大体5万から10万。
はい、
要は一人行ってね。
なるほど。
っていうのが一番最低の仕事だった。
はいはいはい。
で、その時代と今は全然違うよね。
やっぱり今は、やっぱりそういう
苦しい。もうすごいダウンしてるから、そうすると仕事できる人が、
はい、
こんなんかなと思ってやる気がなくなっちゃう。
そうですね、まあ、やっぱりモチベーションという部分では、う
ん、だからそれがかわいそ
う
だね。だから僕らはいい時に辞めたんだけど、
あ、
それ
なるほど。けどやっぱりこれからもやっぱりその音の世界っていうものはね、やっぱり進化し続けてほしいわけですから、もっといい環境とかがね、まあ、どういうふうにしていけばいいのか難しいですけれど、う
ん、だから要はスタッフのまでお金が回ってないわ今はね。だからそれが良くない。だそれこそ音響さん、照明さん、
はいはい、
それから武漢さ
ん
に関しても安い仕事でやってるわけ今ね。
そうですね、
それが良くない。
それがなるほど。だからそれがこう受け取っているユーザーの人たちもそのプロ、先ほど言ったプロっぽい音でちょっと納得してしまっている層がまた増えてきて、だからやっぱりちょっとでもこの今回の回を聞いて、この改めて音の世界の深さとかもっとなんか伝わっていって、こう音響っていう業界自体がなんか盛り上がってっていうね。また
難しいけどね。
難しいね。
なるほどね。
でもまあこういうあの絶滅危惧種がちょっとでもいる間に何か伝えられる。
いや、なるほど。いや、最後にしっかりと落としていただきましたけれど、いやー、これはちゃんと伝えていかないとこう
できるかね。
いやー、なんかもう本当にまあこれ本当にある種の導入部分だったと思うんですけれど、非常に興味深い。
じゃあまた来ても
らう。そうですね、これはちょっと一回では収まりきらないということで、またぜひ録音の方に参加していただきたいなと。
じゃあ大竹五郎さんはライブをやってもらって、
そうですね、
ちいさんは音響をやってもらって、
そうですね、
あ、こういう音があるんだということをみんなに知ってもらって、
まあ、けど今日の録音で確実にもう内村さんに音響頼みづらくなりましたね。まあ本当にこういう形 形でいろんなもう本当にすごい話が聞けて、もう本当に、
よかったね、まあ、またいっぱいあると思う。
あ、そうですね、いや本当に貴重なお話を、はい、聞かせていただきました。本当に今日急遽ですが、は
い、すいません、
本当にありがとうございました。
貴重なお話をありがとうございました。はい、それでは
千村さんでした、
はい、千村さんでした、ありがとうございます。
ありがとうございます。
星が夢を見てる、何億年の彼方、キラキラと音を立てて、星が夢を見てる。波が揺れているのは魚たちの狩り場、キラキラと